ここから B 面です。情報ステーション募集を続けます。コンサートホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。ベルフォーレのコンサートホールで、ベーゼンドルファーを思う存分弾いてみませんか？時、6月6日火曜日、13日火曜日、7月11日火曜日、午前9時30分から午後8時30分、ところ、ベルフォーレ、参加料金、一区分60分2000円、準備、片付けの時間を含みます。申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。アロマ×テントサウナ、アロマスプレー作り&携帯ロウリュウ&テントサウナ、体験参加者募集。一人一人の好みの香りをプラスしたオリジナルアロマスプレー作りと、アロマスプレーを使った新しいサウナロウリュウ体験です。時、5月20日土曜日。1、午前9時から午前10時30分。2、午前10時30分から正午。ところ、桃沢工芸村テントサウナ。講師、蓮井桃子さん、アロマナースセラピスト。定員各回5人、先着順。参加費1人3000円。申し込み方法など詳細は、桃沢野外活動センターのホームページをご利用になるか、直接お問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。初心者大歓迎、プロの日本画家が教える絵画教室、参加者を募集します。絵画の基礎からゆっくりと学べる絵画の日、日本画に特化して学ぶことができる日本画の日を開催しています。絵に興味があるけど機会がない、もっと絵が上手になりたいなどの思いを持っている方にぴったりの教室です。新しい人生の趣味の一つとして、桃沢工芸村で絵画を始めてみませんか？時、1、毎月第2水曜日、2、毎月第4水曜日、ところ、桃沢工芸村、内容、1、絵画、2、日本画、講師、大場茂幸さん、日本画家、対象18歳以上の方、参加費1回3000円、申し込み方法、電話で申し込む、詳細はホームページに載っています。問い合わせ、桃沢工芸村、電話 941-8280。 ロボットサッカープログラミング教室参加者募集。プログラミングしたロボットでサッカー対戦ができる体験教室を開催します。プログラミングを気軽に体験してみましょう。時、5月13日土曜日、午前9時45分から午前11時45分、ところ、ベルフォーレ、対象、小学校3年生から中学生、定員20人程度、参加費無料、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001、夢に向かって、第7回長泉町健康公園ミニ駅伝競争大会参加者を募集します。時、6月3日土曜日午前9時、ところ健康公園、チーム編成、小学生各学年で構成された5人1組、スポーツ少年団4年生から6年生の部、参加費1チーム1000円、申し込み期限5月17日水曜日。申し込み方法、所定の様式に記入し、窓口に提出。問い合わせ、スポーツ協会、電話 987-5859。長泉が大好きな人集まれ。長泉交流大会参加者を募集します。町に関するクイズやミニゲームに挑戦して、すごろくのゴールを目指します。大人も子どもも地域との交流を深め、一緒に楽しい時間を過ごしましょう。時、6月4日日曜日、午前10時から正午。ところ、コミュニティ長泉。内容、長泉すごろく、 ふるさとカルタ、軽運動のミニゲームなど、対象どなたでも、6歳以下保護者同伴、定員20人先着順です。最小最高人数は5人です。参加費300円、保険代を含みます。持ち物、飲み物など、動きやすい服装と靴でご参加ください。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。赤十字奉仕団視察研修の一般参加者を募集します。盲導犬の現状や仕事内容、視覚障害について理解を深めるため、長泉町赤十字奉仕団主催の視察研修を開催します。時、6月24日土曜日、午前8時から午後5時。視察先、盲導犬の里富士ハーネス、魔界の牧場、富士山世界遺産センターほか、視察内容、盲導犬デモンストレーションやガイドツアーなど、定員40人、先着順です。参加費1人2420円以内、昼食と入場料を含む。動きやすい服装でご参加ください。申し込み期間5月24日水曜日から6月6日火曜日。申し込み方法、電話またはファックスで氏名、生年月日、住所、電話番号を申し込む。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512、ファックス989-5515。マイタウン、優勝を報告しました。4月6日木曜日、3月に開催された第19回都道府県対抗全日本中学生女子大会ソフトボールにおいて優勝した静岡県選抜チームの小山由衣さん、北中3年、加藤奈穂さん、長泉中3年が町に報告へ訪れました。2人は相手の選手に圧倒される場面も、静岡魂の掛け声で一致団結し、優勝することができた、と大会を振り返りました。町内の若者が選挙事務に従事、静岡県議会議員選挙では、知徳高等学校の生徒8人が期日前投票所、未来人、町内在住大学生など4人が当日投票所での選挙事務にそれぞれ従事しました。町は令和3年度から若い世代への選挙啓発の一環として、投票立ち会い人従事などを通じて学生の選挙参加の取り組みを実施しています。桜咲く祭り再び。4月9日日曜日、長泉&裾野交流イベント桜咲く祭りが4年ぶりに通常開催されました。桜咲く祭りは、長泉町と裾野市の有志からなる実行委員会と地域の企業がタッグを組み、運営をするイベントです。会場には飲食ブースや出店ブースが立ち並び、多くの来場者で賑わいました。子ども商品券で子育てを応援。町では4月から、0歳、3歳、6歳児に全国子ども商品券を交付する未来一個応援事業を開始しました。4月11日火曜日、田中壮さんは、長男水瀬くんの出生届を提出後、町長から商品券1万円、町内18店舗使用可能を受け取り、未来一個の記念に子どものおもちゃを購入したいと話しました。地域を守る消防団。4月11日火曜日、7人の新団員を迎えて消防団辞令交付式を開催しました。式典では新体制の団本部の紹介や消防団長による訓示などがありました。消防団は地域の安心安全を守るため、毎月1のつく日の定期訓練や火災想定訓練、春と秋の火災予防運動、町内イベントでの火災予防の啓発、PR を行っています。美しい街を目指して、4月16日日曜日、4年ぶりに 町内一斉河川清掃を実施しました。大関水系河川、久保田川、角野川、松川、境川の各所で、各自治会の皆さん、東レ株式会社の社員の皆さん、役場職員が河川のゴミなどを収集しました。また収集したゴミなどは、収集運搬事業所や建設事業協同組合の皆さんなどのご協力により回収運搬しました。6月の相談、最初は役場で行われる相談です。総合相談、平日午前9時から午後4時。法律相談、事前予約制です。21日水曜日、午後1時から午後4時。予約開始、6月7日水曜日。多重債務相談、事前予約制です。14日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。予約期限、13日火曜日。交通事故相談、13日火曜日、27日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、1日木曜日、午前10時から午後3時。行政相談、13日火曜日、15日木曜日、23日金曜日、午前9時から午後4時。犯罪被害者等支援相談、平日午前9時から午後4時。ここまでの相談の問い合わせ先は、総合相談室、電話 989-5501。住民窓口課休日会長、10日土曜日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ先、住民窓口課、電話 989-5509。休日納税相談、10日土曜日午前9時から正午。問い合わせ税務課、電話 989-5507。 ワンストップ経営相談、事前予約制です。1、9日金曜日。2、23日金曜日。午前9時から午後4時。予約期限。1、5月30日火曜日。2、6月13日火曜日。問い合わせ先、商工会、電話 986-0685。消費生活相談、平日午前9時から午後4時。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。障害者相談、事前予約制です。6日火曜日、20日火曜日、午前10時から午後3時。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。次は、ウェルピア長泉で行われる相談です。乳幼児健康相談、成人健康相談、いずれも事前予約制です。1日木曜日、15日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、事前予約制です。平日午前9時30分から午後3時30分。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 次は福祉会館で行われる相談です。福祉総合相談、平日午前8時15分から午後5時。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 987-7680。 身体障害者相談、27日火曜日、午前10時から午後3時。問い合わせ、身体障害者福祉会、電話 987-7680。 最後はコミュニティ長泉で行われる相談です。ひまわり青少年相談、毎週火曜日から土曜日、午前9時から午後4時、祝日を除きます。問い合わせ、ひまわり相談室、電話 989-7830。
長泉一中、教えて、あなたの一番。1、隔月のこのコーナーでは、長泉で出会った方に、あなたの一番を教えてもらい紹介します。第1回はクラゲが一番大好きな大本いつきさんです。世界中のクラゲを自分で集めたい、クラゲ博士大本いつきさん、長泉小5年。きっかけは、もともと 毒のある生物に興味があり、気づいたらクラゲにはまっていました。魅力は、クラゲの形や色がとても綺麗で、他の生き物にはない雰囲気、他の魚とは全く違う泳ぎ方をするところが魅力です。クラゲにはまだ謎が多くあり、調べても明らかにならない生物であるところも好きです。これからの活動は、クラゲの謎を少しずつ解明して、周りの人にこんなにすごい生物なんだよと伝えられたらいいなと思っています。そして、世界に約3000種類いると言われているクラゲが全種類載っている図鑑を作りたいです。また、将来の夢はお医者さんなのですが、自分の病院の待合室にクラゲを展示して、患者さんの心を癒せるようにしたいです。問い合わせ、情報戦略室、電話 918-2015。 5月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、大沢医院、電話 931-1019、 沼津市美雪町。17日水曜日、藤原クリニック、 924-8777、 沼津市寿町。18日木曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。19日金曜日、寸東整形、 922-8855、 沼津市高沢町。20日土曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。21日日曜日、田中クリニック、 992-1881、 裾野市伊豆島田。里山整形外科内科、 939-8031、 沼津市東原。22日月曜日、小野委員、 951-6213、沼津市真砂町。23日火曜日、沼津整形、 921-3791、 沼津市共栄町。24日水曜日、大城クリニック、 976-0027、 清水町道庭。25日木曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。26日金曜日、関外科、 921-2185、 沼津市花園町。27日土曜日、西方外科、 921-1333、 沼津市共栄町。28日日曜日、白石医院、 951-4593、 沼津市一道町。山本整形外科循環器科、 989-8111、 長泉町南一式。29日月曜日、森重委員、 931-2511、 沼津市賀乳堂江川。30日火曜日、マノクリニック、 935-1515、 沼津市下かぬき塩道。31日水曜日、江川委員、 921-5148、 沼津市高島本町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日火曜日、森本クリニック、 976-5221、 長泉町竹原。17日水曜日、塚田委員、983-1577、清水町道には。18日木曜日、武藤委員、931-0088、沼津市美園町。19日金曜日、花クリニック、987-9145、長泉町下尖。20日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。21日日曜日、朝日委員、966-0031、沼津市原。宝田クリニック、962-1410、沼津市中町。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。22日月曜日、酒井委員、975-8021、長泉町竹原。23日火曜日、久道委員、986-6387、長泉町中尖。24日水曜日、小野委員、951-6213、沼津市真砂町。25日木曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東シージ。26日金曜日、新井クリニック、992-0811、裾野市久根。27日土曜日、里山整形外科内科、939-8031、沼津市東原。28日日曜日、平間クリニック、986-7834、長泉町桜堤。おなり橋栄クリニック、952-2525、沼津市八幡町。大阪屋クリニック、995-3100、裾野市佐野。29日月曜日、小林委員、966-7700、沼津市今沢。30日火曜日、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。31日水曜日、ベッククリニック、921-1300、沼津市西沢田。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日火曜日、スキップ子ども、992-6303、裾野市田畑。17日水曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。18日木曜日、未来へ、924-1111、沼津市高島本町。19日金曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。20日土曜日、ウィンザークリニック、050-3145-1236、三島市八田。21日日曜日、西村委員、971-6510、長泉町下尖。22日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。23日火曜日、三島メディカル、972-0711、三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。24日水曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。25日木曜日、鈴木ファミリー、960-0333、 沼津市一本松。26日金曜日、杉谷小児科。923-6543、沼津市筒井町。27日土曜日、白十字小児科。933-5111、下かぬきばんば。28日日曜日、未来へ。924-1111、沼津市高島本町。29日月曜日、スキップ子ども。992-6303、裾野市茶畑。30日火曜日、三島メディカル。972-0711、三島市南本町。三島メディカルのみ、診療時間は午後6時からです。31日水曜日、与座小児科。967-5722、沼津市原。耳鼻科、午前8時から午後5時。21日日曜日、佐紀川耳鼻咽喉科。975-9131、清水町伏見。28日日曜日、渡辺耳鼻咽喉科。0545-656787、富士市松岡。眼科、午前8時から午後5時。21日日曜日、三島総合病院。975-3031、三島市矢田。28日日曜日、伊藤眼科。946-6666、裾野市佐野。産婦人科、午前8時から午後5時。21日日曜日、聖霊沼津。952-1000、沼津市松下。28日日曜日、かぬき岩畑医院。932-8189、沼津市下かぬき前原。歯科、午前9時から午後3時。21日日曜日、中川歯科。973-7777、清水町長沢。28日日曜日、中島歯科医院。995-1000、裾野市伊豆島田。沼津夜間救急医療センター。電話055-926-8699。沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜日曜祝日休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711。三島市南本町 4-31。外科、内科、小児科。平日、午後6時から午後10時。土曜日、午後2時から午後9時。日曜祝日休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話、055-983-0115。これで広報長泉ナンバー1426を終わります。引き続き社協だよりをお聞きください。社協だより、2023年5月1日号ナンバー279。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会。長泉町下隣967-2福祉会館内。電話055-988-3920。ファックス055-986-3794。www.nagaizumi-shakyo.jp E メール、bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙は、長泉町民生委員児童委員協議会会長、川島一郎さんです。民生委員児童委員は、地域で暮らす高齢者や、障害のある方、子育てに不安のある方、生活に困りごとなどがある方と、町や社協などの支援先とをつなぐつなぎ役です。昨年12月の全国一斉改選により、町内で民生委員、児童委員、主任児童委員、合わせて89人が選任されました。今後も引き続き、安心して暮らせる地域づくりのために活動していきます。全国民生委員・児童委員連合会では、毎年5月12日を民生委員・児童委員の日、またこの日から1週間、5月12日から18日を活動強化週間と定めています。地域のみんなで考え作る、子どもの居場所づくり。地域の住民や企業、事業者などが中心となって、地域の子どもたちが健やかに育つような取り組みが、町内でも広がりつつあります。また、子どもの居場所と言いつつも、実は子どもを中心とした大人の居場所、子どもの親たちの居場所でもあったりします。居場所に決まった形はありません。いつ、どこ、誰の居場所にするかは、運営者たちの思いで決まり、特別な技能もいりません。地域のみんなが笑顔になれる居場所づくりをしてみませんか？居場所を立ち上げるまでのプロセス。1、知る、学ぶ。どんな居場所の種類があるの？どのようなことを行っているの？知ることで思いや考えを整理する。2、つながる。学習やイベントなどに参加して、同じ思いの住民や企業の方と知り合う。3、感じる、見学。見学や体験に参加して、実際の雰囲気などを感じる。4、準備する。情報を整理し、準備を始める。5、始める。居場所を立ち上げてみる。立ち上げようとしている人に協力する。社協は、どの段階においてもサポートしていきます。令和4年度には、勉強会は3回開催し、全国の動向、多様な居場所の形、実際の活動などについて学びました。そして、体験を通じた居場所、腹ペコ食堂に見学に行き、切り干し大根作りを体験しました。勉強会と見学に参加し、居場所立ち上げの準備をしている清泰寺土山ご夫妻。以前から、お寺をもっと地域に開かれた場所にと考えていたところ、立ち上げ講座が開催されると聞いて参加しました。子ども食堂はいろいろな人との交流と聞き、多世代の交流に惹かれました。また、立ち上げまでの手順や助成金などの知識、見学体験を通し、自分の構想が具体的になってきました。居場所をしてみたいと、身近な人に話したところ、きっかけがあれば手伝ってくれる方がいると分かり、心強く感じました。まずは子どもと保護者の方が来てくれて、食事とお話ができればいいなと思います。今の時代、話せる場があれば起こらなかった悲しい事件もあると思い、いい意味でのおせっかいが大切だと感じています。勉強会に参加した株式会社京林堂薬局長谷川武弘さん。子どもの居場所立ち上げ講座には 個人や施設勤務の方、企業勤務の方など、さまざまな方が参加され、子どもが抱えている問題や子どもの居場所の取り組みなどについて、一緒に学び、深く知ることができました。私たち杏林堂薬局は、薬局、ドラッグストアなどの枠にとらわれず、地域の皆さんに欠かせないインフラ、基盤となることを目指しています。弊社としても、いろいろな視点から地域の取り組みに協働できる可能性があると感じたため、地域を巻き込んだ取り組みへとつなげていきたいと考えています。勉強会と見学に参加した瀬尾京子さん。実際に活動している方の体験を聞き、自分にできる、できないことがはっきりし、イメージが膨らみました。居場所見学と体験では、限られた時間での準備が大変でしたが、献立など具体的な話が聞けてよかったです。居場所のない子ども、長期休み中の子ども、一人で食事している高齢者などが集まれるような、地域の交流の場のお手伝いをしていきたいと思いました。今回の講座のように、同じような思いを持つ方と交流する機会があると活動が広がるので、このような企画を今後もしていただきたいです。令和5年度、子どもの居場所応援計画、予定。令和4年度に引き続き、勉強会や見学会を随時開催しています。立ち上げを検討している方へは、個別に具体的な相談を受けます。実際に活動している実践者にも、寄り添ったサポートをしていきます。まずは社協へ相談してください。災害時のボランティア活動のパンフレットを作成しました。全国で多発する災害、地震、津波、風水害などいろいろな種類があり、大規模な災害もあれば、地域が限定された災害もあります。静岡県では東海地震が心配されていましたが、近年では水害や竜巻が多く発生しています。災害が起きた時どうなってしまうのか、どうすればよいのか、住民同士による支え合いの活動、ボランティア活動の視点から捉えたパンフレットを作成しました。福祉会館などに置いていますのでご活用ください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 令和5年度手話方志院養成講座入門編受講生募集。地域に暮らす聴覚障害者から手話を学んでみませんか？手話や聴覚障害について学び、手話技術や手話表現技術を習得しましょう。講座は厚生労働省全国統一カリキュラムにより行われ、所定の日数に達した方には修了証を発行します。日時、5月31日水曜日から10月25日水曜日までの毎週水曜日。午後7時から午後9時、18講座、3講義。定員20人、参加費無料。場所、長泉町福祉会館。対象、高校生以上の町内在住、在学、在勤の方。申し込み、5月24日水曜日までに、長泉町社会福祉協議会に申し込んでください。慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。日時、5月26日、6月23日、7月28日、いずれも金曜日、午後1時30分から午後3時。場所、長泉町福祉会館。参加費無料。 お話し相手、慶長ボランティア、フラット会員、秘密は厳守します。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当八木。優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。令和5年度、社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会事業計画、予算。第6次長泉町地域福祉活動計画にうたう基本理念、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉の実現に向けた取り組みを推進していく中にあって、組織の充実と健全な事業経営に努め、地域福祉向上のために取り組んでいきます。今年度の長泉町社協予算は4億4478万円です。今年度の新規重点事業、施策の方向1、一人一人福祉の心を育てる、地域ぐるみの福祉意識の高揚、健康づくりの推進を図るため福祉健康祭りを開催。施策の方向2、地域、共に支え合う地域づくり。地域における交流・居場所づくりの推進として、一人暮らし高齢者交流会事業の実施。住民同士の連携による地域福祉の推進として、地域の支え合い活動を推進する生活支援体制整備事業用の車両の購入、第2層生活支援コーディネーター業務を受託。施策の方向3、関係機関体制、暮らしを支える包括的な体制づくり。地域福祉を推進する社会福祉協議会の機能強化として、法人としての事業継続計画、BCP を策定。多様化する生活状況に対する支援の充実として、子どもの居場所支援事業の実施、重層的支援体制整備事業の一部である参加支援事業及びアウトリーチなどを通じた継続的支援事業の受託。権利擁護の推進として中核機関の受託。施策の方向4、環境、安心安全な環境整備。防災、減災、感染症対策の推進として、災害ボランティアが使用する資機材を保管する防災倉庫を設置。その他、従来通り法人貢献の実施や、居宅介護支援事業、指定通所介護事業、指定認知症対応型通所介護事業、指定訪問介護事業サービス、地域活動支援センター事業、福祉会館や在宅福祉総合センターの運営など、各種事業を実施していきます。社会福祉協議会では、次の相談に応じていますので、ご利用ください。月曜日から金曜日、祝日は除きます。ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表。生活福祉、資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表。生活困窮相談、自立相談支援事業、 家計相談支援事業、福祉総合相談。午前8時15分から午後5時、電話 055-987-7680。 これで写経だよりナンバー279を終わります。広報次回は6月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC